それでは時間となりましたので、ただいまより被爆76年86キリスト社平和の祈りを始めさせていただきます。この86キリスト社平和の祈りは、実行委員会カトリック広島市教区日本キリスト教団広島西分区、そして日本聖公会広島復活教会、広島市キリスト教会連盟の4団体の共催によって開催されております。まず最初に開会の挨拶、カトリック光教会小塚隆司司祭です。
皆さんこんにちは。やはり今年も8月6日は暑いですね。その暑さにも負けないように、さらに私たちの心を熱くして、主に祈りを捧げたいと思います。今日の集まりについては、式次第の4ページに、簡潔に、書かれています。これに尽きると思います。で、始まりはですね、被爆60周年にあたる年に、キリスト教の地基督集会の祈りの後に、私たちもっと何か一緒にできることがないだろうかという話がありまして、1945年の8月6日の後、この広島の地では、私たちの先輩のキリスト者、特に、牧師さん、神父さんたちが広島の復活のため、特に一番大切な心、魂の部分で本当に働かれた、活躍されてた。60年経って今広島に散る私たちキリスト者は何をしてるんだろうかという、そこが一つの大切なポイントでした。一緒に何かできればいいキリスト者として、やはりまずできるのは祈りだろうと。8月6日の午後には、広島のどこかのキリスト教の教会でキリスト者が集まって祈る、これをずっと続けようではないかということで始まりました。で、礼拝祈りの集いですけれども、鍵になる言葉はもう4つですよね。86、キリスト者、平和、祈り。86というのは、ノモア86ということで、1945年8月6日という日が、特に今日ここに集まっている私たち一人一人にとってどんな日であるかということを、もう一度新たに確かめて心に刻んで、ですね、ポスト広島長崎という言葉があるように、1945年8月6日は、人類の歩みのある意味の頂点である、科学技術の、極致といってもいい、核エネルギーを大量殺人兵器として使ったという、ある意味で人類の歴史のターニングポイント、1945年8月6日絶対忘れてはいけない。そのためにこの集まりのやっぱり中心はずっと、被爆者の方のお話を聞くという形で始められずっと続けております。今日も円谷さんの方からそのお話をしていただきます。で、2つ目3つ目の鍵になる言葉、キリスト者、平和というのは、これもつながっていると思います。私が説明するまでもなく、キリスト者、イエスを主として、死として、信じて、その後に従っていく。イエスの弟子になる。イエスのように生きたい。イエスが最初の弟子たちを宣教に派遣されるときに、まずあなたたちが行ったら、この家に平和があるようにと言いなさい。イエスの弟子である者の使命、それは 平和があるようにということを、まあ、伝えに行く。そして、まあ、キリスト者が、信じているイエスの人生一番大切な死と復活、復活した後イエスが最初に弟子たちに現れた時、あなた方に平和があるように私が父から使わされたように私もあなた方を使わす。イエスの死と復活の信仰が私たちの生き方の中心にあります。復活したイエスがあなたたちを使わす、平和があるように。そして、まあ、祈りです。まあ、祈りについては、まあ、古来、もうたくさんの人たちが語っておられますけど、今日の私たちにとってはこの私たちの祈りをまず神様に届けること、できたら私たちの祈りが神様を動くきっかけになる。でもそれよりももっと大切なのは、今日私たちが祈ることによって私たち一人一人がノーモア86、平和の使徒として新しく一歩を踏み出すための大きな力になる、まあ、そういう集いになることを願って、私たちの礼拝祈りの集いを始めたいと思います。
それでは平和の鐘の転唱を行います。被爆者、被爆2世、若者、子どもたちを代表して4回鐘をつきたいと思います。後方に鐘がございます。広島、長崎の被爆者が負わされた重荷を主が共に担ってくださり、世界で被爆者が二度と生み出されないようにと祈りつつ鐘をつきます。被爆者を代表して転唱者、原勝子さんです。平和の主を信じる群れとして誠実に歴史と向き合い、平和を実現するために世界の教会と祈りを合わせ、あなたを信じて歩む決意の印として被爆を今へと伝えるこの鐘をつきます。被爆二世を代表して転唱者、チョン・ジンヘさんです。原子爆弾により、そして戦争によって多くの人々の命が奪われました。愛するものを失ったすべての人の上に主の慰めと平安があるように祈りつつ鐘をつきます。若者を代表して長野拓也さんです。私たちが二度と核兵器の使用を許さず、主が平和な未来を子どもたちに備えてくださることを信じてこの鐘をつきます。転唱者、子どもたちです。それでは引き続き献水を行いたいと思います。4ページをご覧ください。献水、1945年8月6日、午前8時15分アメリカ軍の原子爆弾の炸裂により、爆心地付近の地上の温度は3000度から4000度ぐらいだったと言われています。多くの人が水をください、一口でいいから水をごっくり飲ませてくださいと水を求めながら天に召されていきました。家族や周りの人たちは当時重症の人に水を飲ませてはいけないと教わっていたため、なんとか助けてあげたい、この人を死なせたくないという思いから水を飲ませてあげたくても飲ませてあげることができませんでした。 原子爆弾が炸裂したことによる熱線の被害は水を一口飲ませたからといって助かる助からないかというものではありませんでした。それだけ核の被害は甚大だったのです。重傷を負った家族が天に召された後、残された家族や周りの人はあの時一口だけでも飲ませてあげればよかったという後悔の念を抱き続けてきました。そのため広島ではあの日天に召された被爆者の方々にどうぞ水を飲んでくださいという思いを込めて慰霊式や86の平和式典、折々に慰霊碑に懸垂が行われています。この86キリスト者平和の祈りにおいても懸垂を行いたいと思います。どうぞ心を合わせ祈りを合わせましょう。懸垂、カトリック上り町教会、牧山和子さんです。前奏をお聴きください。 ご一緒に手話により賛美を捧げましょう。キリストの平和、一節を手話で2回賛美したいと思います。取りなしの祈りをお捧げいたしましょう。取りなしの祈り。私たちは自然と人間、真理の救い主である神に祈ります。それは個人の間、また国家の間でなされたすべての戦争と暴力の犠牲者たちの声だからです。それは人々が武器と戦争に信頼を置くとき、一番に犠牲者として苦しみ、また苦しむであろうすべての子どもたちの声だからです。私たちは主がすべての人間の心の中に平和の知恵と正義の力と喜びを注いでくださるよう祈ります。私たちはすべての国、またすべての時代において戦争を望まず、常に喜んで平和の道を歩む無数の人々に代わって話しているからです。私たちがいつも憎しみには愛、不正には正義への全き献身、貧困には自分を分かち合い、戦争には平和をもって応えることができるよう英知と勇気をお与えください。聖書を朗読いたします。マタイによる福音書5章9節。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。被爆証言3ページ目に円谷節子さんのプロフィールが掲載されております。5歳の時に被爆地より 1.6km の段原町で被爆されました。被爆教職員の会に所属し、小学校の修学旅行生に被爆証言をなさっています。長く日本キリスト教団広島南部教会で信仰生活を送り、現在は教団の広島古市教会の教会員で信徒でおられます。母の手に助けられて、被爆体験と私の役目と題して、円谷節子さんより被爆証言をいただきます。
円谷です。いつも修学旅行生にお話ししてるんですけれども、可愛い子どもたちに、だから皆さんも可愛い子どもたちだと思ってお話しさせていただきます。 65歳の時に被爆教職員の会の65周年っていうのを集まったんですけれども、その時に私は5歳だから記憶って少ないから、それまで自分のこう被爆体験って話したことなかったんですよね。そしたら、いやいや5歳の時に覚えてるっていうことはやっぱりそれだけ強烈なことだったんだからお話しないといけませんって言われて、65歳から子どもたちに被爆体験を話をするお役目をさせてもらってます。そうするとこう数えてなんと16年 の, 日あの月日が経ってるんだなと思って今朝も思ったんですけれども、可愛い子どもたちに話をさせてもらいます、もらってます。私はあの時に1940年生まれだから5歳でした。で、爆心地から 1.6 キロの離れた段原、今は肘山町って言うんですけども、そこに住んでいました。肘山線の電車はご存知ですよね。あの電車通りのすぐそばにあったこう長屋が並んでた一番奥の家だったんですね。で、その時に広島、その前に広島は軍需施設があって、で広島は原爆のターゲットになってたんです。ということは一般の人は知らないけれども、ある人たちは広島が危ないと言って疎開した人の話も後で聞きました。でアメリカは、日本広島に原爆をっていうあれになってたんですね。だから広島の人はその3月に東京とか大都市が次から次に焼夷弾が落ちたり犠牲が出てたのに、なんで広島はきれいなんだろうか、なんで広島はそのままなんだろうかってちょっと不思議に思ってたんですね。でもそれにはやはり意味があったんです。で8月6日朝テニアン島をね原爆を搭載した飛行機が出発しました。そして7時31分空襲警報が解除されました。その前に敵の飛行機がやってきて空襲警報発令って言ってて31分に解除されたっていうのは、結局広島の上空を偵察に来たんですね。その日雨だったら原子爆弾を落とせない、幸い上天気の今日みたいな日だったんですね。それで空襲警報は敵の飛行機がいなくなったから解除されました。人々は7時31分に解除されたからホッとした時間でした。敵の飛行機も来ないしホッとした時間だったんですね。それで私の母は前日まで勤労奉仕で近くの鶴見橋に行ってたんですけども、その日は休みだって家にいました。そして縁側で新聞を読んでたんですね。で私はおばあちゃんと妹と一緒に奥の間で遊んでたんです。で父は坂の発電所に勤めてました。8時15分突然の光とともに辺りの景色が見えなくなったって母は言ってましたけど、びっくりすると後ろを振り向くと私やおばあちゃんや妹がいない。もう急いで縁側で新聞読んでたんですけども、急いで飛んできて、そして私を助けました。私が覚えてるのは天窓が光った瞬間、わーっとこう家が瓦礫が落ちてきたんですよね。でその瓦礫が落ちた時に真っ暗闇の中に入りました。そうするとパッとこう頭上に光が差して母の手が伸びてきました。で私は母に助けられました。そしておばあちゃんを助け、玄関で1歳11ヶ月で遊んでた妹を母は助けました。そして私たちは何が何かわからないまま障子を出て表通りまで出ました。そうすると遠くに火が燃えてきてるのが見えました。母はちょっと待ってね、なんか大切なものを忘れたから取ってくるねって言いました。そうするとその近くにいる人が危ないから今行っちゃいけませんって言いました。 で、まあ、母はすぐ帰ってきたんですけど、その時に人々はゾロゾロゾロゾロ 足早にあの肘近くの肘山に向かって走るような、歩いているような、みんなのざわめきの中でが聞こえてきました。その中で一人の男の子のお母さん、私がいつも遊んでた坊やちゃんという男の子ですけども、その頃は幼稚園がなくて、たった二人の友達だったんです。坊やちゃんとあきちゃんっていう。そしてあのそのお母さんが、うちの子が助けられないんですよ、そう言って泣きながら逃げてました。そしてその後こうあの電車通りまで行きました。電車通りまで行くと右手に登山口が見えました。その登山口にゾロゾロゾロゾロやけど人たちがの群れが歩いてました。手を前に置いて真っ黒に日焼け、あの焼けて、それで髪もこうあのボーボーになって、その姿が、まあ、遠くからね私は見えたんですね。それであと聞くと、その頃あの中学校1年2年の子どもたちがあの建物疎開、建物を壊す作業をしてたんです。それでちょうど鶴見橋が近くにあって、その鶴見橋で作業をしたという記録があるんですけども、その人たちが歩いてね、やけどして肘山に向かって歩いていました。その姿を私の5歳の脳裏に焼き付いて、その光景は今でも忘れることができません。で、あのその頃あの中学校1年2年の子どもたちはあの建物疎開とかね、そういうのに出るようにって軍から言われました。でその時に校長先生が、こんな小さな子をそういうとこ行かさないでくださいって軍に言いに行ったんですね。だけどこんな戦時ではね、あの戦時中ではね、それもやむを得ないと言って追い返されたんです。まあそういう記録もあるんですよね。それでこの子たちはきっと中学校1年や2年の子どもたちや、あるいはお母さん母みたいなあの主婦とかね、そういう人が駆り出された人たちの群れだったんかなと思って思います。でその光景を思い出すたび、私は子どもたちに言います。もうこんなねあの悲しいことはね、もう絶対ないようにっていうメッセージをね、私は感じながらいつもその場面を思い出します。そしてあの肘山の上に登って、そして敵の飛行機がやってきました。敵の飛行機はあのそうするとみんなあの布団をかぶるんですよね。私もよその人の布団をかぶって、で登山口まで来た時にあの原子群を見えました。そしてその夜は野宿しました。その時に暗闇の中で一人のお姉さんの声を忘れることができません。若いお姉さんが、お母さんお母さん、その声はずっと物悲しくずっと聞こえてきました。そしてその時に父が坂からやってきて、父にも会って祖母にも会ったんですよね。で その夜になる前に焼け跡に行ってみました。そして土の中から掘り起こされた男の人の死体も出てきました。でその夜になると、そのお母さんお母さんって言ったお姉さんの声は次の日の朝も聞こえませんでした。でその日食べたおむすび、そのおむすびは近隣の人に市長がね、あの作ってくださいと言って作ってくれたおむすびが、そのトラックでやってきて、あのその夜になる前に配られたのを覚えています。で次の日は多聞院に泊まりました。で多聞院は私の仲良しだった女の子あきちゃんのお母さんがいました。お母さんが、あき子はね外で遊んでてね亡くなったんよって私に教えてくれました。一番仲良しのあきちゃんでした。でその後1週間 神社のそばに別荘を持った人がいて、その人の別荘を借りた近所の人がいて、私たちはそこへ1週間ぐらいおりました。その時かわいい赤ちゃんがいて、その赤ちゃんは大人と同じ雑炊を食べて間もなく亡くなりました。かわいい赤ちゃんという私のその幼い記憶の中に赤ちゃんの顔がずっと覚えていました。そしてその後私は坂野発電所の社宅に移りました。で、社宅に移った時、母は挨拶回りする時にブラウスもなかったんです、破れたままで。それで宇品のお友達のところ借りに行って、でそれを着て挨拶回りにして、でまた宇品へ返しに来ました。だったらその友達が、あんたにあの時ブラウスあげればよかったねって言いましたけど、今だったらね、服なんていっぱいあるんですけども、たった一枚のブラウスの思い出が母の中にも、そのおばちゃんの中にもありました。で、私は昭和21年次の年に小学校に入学しました。で、その時に教科書はね、3冊ぐらいでした、薄っぺらが。で、くじで引いて、父がそれを墨字で紙に写してくれました。そして次の年にその次の年に私 の仲良しだった朝子ちゃんっていう子が2年生で亡くなりました。その子は高野橋にいて、家が倒壊して、窓から飛び出て助けられた子なんですね。で、クレヨンみたいな血を吐いたよと言って、その子が坂に来てたんです。お母さんが、お父さんが亡くなったから坂の防府で働いてましたね。で、朝子ちゃんが急に亡くなりました。で、朝子ちゃんのお父さんは関西石油の軍用課っていうところで働いてて、そのところは産業省令館がそういう軍のための設備のところでした。で、お父さんはその日窓から飛ばされて、相生橋のたもとで気がついて島の病院に運ばれて8日目に亡くなりました。で、朝子ちゃんはだから小学校2年の時亡くなったんですね。で、その間の生活ですけど、父はもう何もない時だから、坂の海から水を海水取ってきて、それをヒーターで沸かして、そして塩を作りました。母もパン種を誰かからもらってパンを作りました。で、卵なんて今なんでもあるけど、病気の人しか食べれない卵だったんですね。で、だんだん畑を借りて子供のために芋作りをしたり、で、タンスを田舎に交わしとったんです。母が大三島なんですけど、愛媛県の。その中でアルバムがありました。そのアルバムの中に、この私の本の本がレジパンフレットの中に写真があるんですけど、その時の母に抱かれた私の赤ちゃんの写真とか、私が赤ちゃんの時の写真とか、そういうのが残ってたんですね。で、その中にあった帯で母がカバンを作ってくれました。そういうふうに教科給食はコッペパンに脱脂ミルクでした。で、坂の友達っていうのは比較的農家があったから、みんな食べるものがあったのよね。それでみんなね、まずいまずい言うて脱脂ミルクを捨てに行きました。で、私はもう広島市内に行って食べるものがなくて、だからその脱脂ミルクはなんで捨てに行くんだろうって思いました。そして食べるものがなかった、お母さんに何か食べるものちょうだいって言ったら、今何もないよっていう悲しそうな会を思い出します。で、私とこは田舎からいとこたちが次から次へ6人次から次やってきて、一緒に生活して、そして洋裁学校に行ったり、結婚して行ったんですけれども、貧しいけどなんか一緒に住んでたんですね。で、昭和27年原爆のあと7年後に妹が突然発熱して、9月26日に発熱して26日に急に亡くなりました。 私はその26日の朝、妹にね、女学院の1年生だったんですけど、行ってくるねって言いました。そしたら妹が行ってらっしゃいって言いました。そしてそして帰ってきたら、もう妹は亡くなっていました。母が泣きながら出てきて、私にさっき亡くなったんよって告げました。リンゲルを打ちながら、そして何の病気かわからないまま妹は亡くなり、母は若い時看護師をしてたから、なんで看護師をしてた私が子供のをそんな風にしてしまったんだろうって、あと自分を責めてましたけど、やはりそれは幼い時の原爆の、影響だと思います。で、妹が亡くなったっていう市役所に問い合わせると、もう名前がなかったんですよね。それで十何年ぶりに、妹の名前を入れてもらったんですけど、ということは広島で亡くなった子どもたちの死っていうのは数に入ってない子がいっぱいいるんだっていうことを思いました。いろんなそういう記憶は母が私に語ってくれたから、私も記憶がはっきりしたんだと思うんですよね。で、私は折り鶴の会の川本さんが坂の子供の時に、坂で小学の時に発電所のにお勤めだったんです。それでちょっとおられて、あとは平和のための運動をするって出られて、辞められて、でその後折り鶴の会を作られたんですね。で折り鶴の会を作られて、そして皆さんもご存知だと思うんですけれど、折り鶴の会の佐々木貞子さんを記念して原爆のこの像を作られましたね。でその頃原爆ドームっていうのは永久保存をするか、それとももうああいうもの悲惨なものは戦争の悲惨さはもう壊してしまう、いろんな運動の中で川本さんのこと子供折り鶴の会に入っていた梶山寛子さんという人がいるんですけれども、その人が原爆ドームはいつまでも戦争の悲惨さを語る印として残るだろう、いう残すことをね、日記に書かれて亡くなってたんですね。それで原爆ドームをそういうふうにしよう、残そうということで、折り鶴の会の川本さんと、それから子どもたちが市に言って、浜井市長がに届けて、浜井市長も全国に呼びかけて、そういう運動をして、今の原爆ドームがあるんですよね。決して偉い人が原爆ドームを残そうって言ったんじゃなくて、そういう地道なね、子どもたちの動きとか働きが、そういうふうな原爆ドームを残そうということになったんですね。で、私が平和公園を案内しているときに、子どもたちが、女子の生徒が私に言いました。私たちね、平和公園を見て戦争の悲惨さを見て、傷跡を見て悲惨さを分かるの、知るのよねって言いました。そしてそれは、そういういろん原爆ドームやいろんなものが今もなお残って人々の 目で見られるからです。でもそれには、そういう人たち の動きとか、そういう願いが込められてるんですね。それからエノラゲイのエノラゲイに乗っていた千吉さんという人が広島に来られました。その時に島病院のとこでアナウンサーに質問されたんですよね。あなたはまた原爆を投下しなさいって言ったら投下しますかって言った。そしたら私は中学旅行生の子供に聞くんですよ。 どうかすると思う、どう思うって言ったら、多くの子どもはもうどうかしないと思うって言うんですよね。それで私の孫の陸にも聞いたら、どうかしないと思うって言うんですよね。だけど智吉様はこう言いました。再び自分が命令されたらそれに従うだろう。戦争は命と心までも自由になって奪われてしまうということを言われました。だから従わないといけないんですよね。それを言うと子どもたちの目が曇ります。で、子どもたちは僕たちが平和の日を消して見せるって言ってくれます。そして明るくね、輝いてる子どもたちを見ると、やはり子たちの未来がもう戦争のないように、悲しむことのないようにということを願いながら、私は被爆体験を語っています。だから本当にもういろんなで、私は一番記憶に残っているのはやはり子どもの死です。赤ちゃん、それから、まあ、亡くなったお姉さん、それから仲良しだったアキちゃん、それからそういう貞子さん、そういう子どもの死がやはりね、一番子どもの脳裏に残ってます。再びこういう悲劇がないように、私たちは祈りながら、そして平和を望みながら、私は小さな働きですけれども、子どもたちに今からも語っていきたい。ただ健康がね、そんなに元気じゃないんですね。でもこの役目を、まあ、神様が与えてくださっているとしたら、できるだけ、まあ、頑張っていきたいと思います。なんか時間がオーバーしたかもしれませんけれども、以上です。ありがとうございました。は小さな小学校の1年生の時の写真、その1枚しかないんですよ。でその1枚で右から2番目の前の子が朝子ちゃんで、それを引き伸ばして私に、お母さんが朝子のこと忘れないでねと言って私に渡してくれました。ごめんなさいね、ちょっとオーバーしたかもしれないけど、よろしくお願いします。ありがとうございました。
円谷節子さん、ありがとうございました。それでは賛美を聞きたいと思います。大城かおりさんの平和への祈り、6ページのところに歌詞がありますのでご覧ください。賛美です。 献金、在校韓国人、朝鮮人被爆者救援会のためにお捧げいたします。会が始まる前にお捧げいただいた献金を前の方に持ってきていただきます。在校韓国人、朝鮮人被爆者救援会を覚えてお捧げいたしました。会については5ページのところに説明が書かれておりますので目を通してください。ご一緒に主の祈りをお捧げしたいと思います。3ページ上の方をご覧ください。主の祈り。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。覇権と祝福。日本聖公会広島復活教会藤井直人司祭より、また続きまして高層ソプラノとオルガンによる賛美演奏になります。覇権と祝福。
閉式にあたりまして、覇権の言葉をお集まりの皆様と確かめ合いまして祝祷を持って終わりたいと思います。覇権の言葉、私の言葉に繰り返しですね、皆さん覇権の言葉を復唱してくださればと思います。私の言葉を繰り返してください。ハレルヤ、主と共に行きましょう。
ハレルヤ、主と共に行きましょう。
ハレルヤ、主の御名によって。
ハレルヤ、主の御名によって。
祝福をお下げいたします。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に、そして平和を愛する世界中の兄弟姉妹と共に限りなくありますように。アーメン。
Thank you.
それでは広島市キリスト教会連盟会長、日本キリスト教団の月下義孝牧師より終わりの挨拶をお願いします。
今年もコロナの流れで進みこして、開催することができたことを共に感謝したいと思います。被爆後75年草木の灰のと報道されましたけれども、75年76年経ちましたけれども、その中で生き残った被爆者がですね、年々減っています。今年の3月の統計で被爆者数12万7755人、それから被爆年齢は 83.94 歳になったそうですけれども、だってこの被爆者の数というのはですね、被爆手帳を持っている方々の数ですよね。でもまだ認定されない方々が、この間黒い雨などで手帳を報告されましたけど、それ以外にもですね、私たちの周りにもですね、実は被爆したんだけども、自らですね、申請しない人いるようですけど、実際もっともっと多い被爆者がいることを覚えておきたいと思います。そしてこの75年6年間生き延びた被爆者がですね、ずっと訴えてきたことは、自分たちが体験した苦しみをですね、二度と繰り返させないという思いでずっと訴えてきましたけれども、その声がたったとは昨年のですね、10月24日、核兵器禁止条約がですね、50カ国の国、そして地域の人によってですね、そしてまた今年1月21日に発行いたしました。とはいえですね、日本政府はこの禁止条約に批准しようとしません。今日もですね、菅総理大臣が演説しましたけれども、あの中で彼がですね、意識的に忘れたりとか飛ばしたのかよくわかんないんですけど、ご存知ですか。またこれあと文章を見てください。私はあれを見てて、自分が文章じゃなくて官僚が書いた文章だから、それをあえて飛ばしたのかちょっと分かりません。これはまた新聞会社が出ると思いますので、ぜひコメントを見ておいてください。それと今年はですね、オリンピックがあってですね、あれも福島復興ということでですね、そしてアンダーコントロールということで、まさに嘘で始まったオリンピック、それ今一番暑い時ですよね。でも招致する時にですね、今一番いい気候だということで招致したっていう声もこれ聞きました。まさに嘘で始まったオリンピックの中でですね、コロナが流行って菅総理大臣は関係ないと言いましたけども、休日を移動されることによってですね、やはり影響があるんじゃないかと私は思っています。そしてですね、被爆者で忘れてならないのは2011年3月の原発、福島原発の事故ですよね。今なお多くの方々がですね、避難民として帰国できない、まさに原発もそして核兵器も同じ核を持たず、そして人類と核が共存できないということがですね、やはりこの核ここに覚えておかなきゃいけないと思います。そしてですね、世界の被爆者も、のことも忘れてはならないと思います。広島にはですね、平和記念公園と広島平和記念聖堂の記念のつく場所が2つあるんですけども、今日もテレビで言いましたけれども、平和公園、平和公園と言いますから、平和、広島では平和記念という言葉がついています。あれをですね、私も何度かテレビ局にも言うんですけども、こういう意識してですね、言うと言葉で言うときに平和公園言いますけれども、意識して平和、テレビでは平和記念公園やとか、そういうテレビ局があるんですけども、やっぱりこの記念という言葉はとっても大事な言葉だと私は思っています。記念というのを覚えることです。まさにガルコは、ヨハネ・パウロ2世がですね、広島ビールのときにですね、戦争は人間の仕業です。戦争は人間の命を奪います。戦争は失踪のものです。過去を振り返ることは将来の大政策を担うことです。広島を考えることは核戦争を否定することです。広島を考えることは 平和に対して責任を取ることです。こういう表示でしたけれども、戦争を始めるのも人間だ、戦争を止めるのも人間なんだということもですね、私たちはここで声を大きくしておくということは大事なことだと思います。もう一つですね、この昨年フランシスコ教皇が広島に訪れましたけれども、その時にですね、広島で演説した中でですね、戦争のために原子力を使用することは犯罪以外の何物でもない、人類とその尊厳、倫理に反する、核兵器の保有もまた倫理に反する、最新鋭の兵器を製造したり核の脅威を使って他国を威嚇したりしながら、どうして平和について話せるのか、真の平和は非武装の平和以外ではありえないと、この場所の全ての犠牲者を記憶に留めると、生き延びた方々の強さと誇りに敬意を表すと、現在と将来の世代がここで起きた出来事を忘れてはならない、記憶は全ての人の良心を目覚めさせ広がる力があると、まさにこの記憶って記念点の記憶って、とても大事、心に刻むってことはとても大事なことだと思います。私たちもですね、忘れないようにしたい。そしてですね、最後にですね、原爆と核実験、あらゆる紛争の犠牲者の何より、戦争もういらないと声を合わせて叫びましょうとこう訴えました。私たちもですね、小さな力、人は小さな力ですけども、戦争いらないんだということをですね、声高く、またこの1年声を大きくしながらですね、そしてまた核兵器禁止条約をですね、実質的にですね、なくなる世界をこの願いながら、またこの1年を過ごしていきたいと思います。今年もこうしてコロナ禍の中でですね、どうなるかなと思いながらですね、一緒に集会を持てたことを感謝いたします。またこの1年一緒に平和に向かって歩みを進めていきたいと思います。今日本当にありがとうございました。
それではこれをもちまして、被爆76年86キリスト社平和の祈りを終わらせていただきます。本日の総額は広島流れ川教会のオルガニストの高橋隆子さんです。上の方にいらっしゃいますけれども、大きな拍手をお願いします。また賛美歌はソプラノの賛美ですね、大城香織さんが上の方にいらっしゃいます。流れ川教会の賛美歌です。ありがとうございました。またこの会場を提供してくださいました広島流れ川教会の皆さんに大きな拍手をお願いします。86キリスト社平和の祈り実行委員会の方も、それぞれ担当してくださいました受付や、それぞれの担当者に大きな拍手をお願いします。本日のこの会